はい、皆さんこんばんは。タチンラジオの時間です。いや、土曜日はちょっとサボってしまいまして、収録もね、本日日曜日の夜になっています。僕は今洞爺湖合宿から帰ってきて、で家に帰る途中なんですけどね、まあいろいろあって車で羽田空港まで来てるんですけど、まあ、その帰りになりますけどね、で、まあ、本来はね、合宿中にカチンラジオもね撮ろうかなと思ったんですけど、なんかねいろいろ話が盛り上がってて、なんかそのなんか邪魔してねカチンラジオやるのもちょっと違うかなと思って、今回はね、まあ、ゲスト参加みたいな感じでねみんなに話してもらおうとちょっと思ってたんですけど、それやめて、ちょっと流れに任せてねやってましたけどね、なんかやっぱ面白いですよね、マスターマインドのみんなとなんか旅行っていうかね、まあ、今回もサマーキャンプみたいなね、大人の修学旅行みたいな感じで、まあ、修学っていうほどね学んだことは、まあでも僕はそうだな、学びありましたね今回もね、たけちゃんがね、小松たけちゃんが一緒に行ってくれたんで、まあ、神社とかね、あと仏閣とかすごい詳しいんで、ね、その辺でいろいろ教えてもらったりとか、最後にね今日見せてもらった彼が持ってる御朱印帳がねすっげえすごいんですよ。それを見せてもらって、あーなんか、まあ、これだよねみたいな、これだなみたいな、ちょっとね羨ましくなったのが一つと、あとはいやすげえなって、やっぱ、詳しいだけあってすごいなっていうかね、極めてる人ってやっぱすごいなっていうね、そんな気がしましたね。なんかね、そうで、まあ今回もねやっぱ、そうだな、いろんなところ行きましたけどね、まあ去年と同じ洞爺湖のね、マリちゃんのマリコさんのねお父さんがやってる民泊にお世話になって、で、そこ2泊してね2泊3日の洞爺湖ツアーだったんですけど、で、ね、今回の、参加者は、まあ、もちろんマリちゃんは来てもらって、で北海道からね、去年は結構来てもらったんだけど、今回はね佐々木颯太くんがもう29ですよ、彼若いね、29、佐々木颯太くんがね来てもらって、あとは初参加は小松武ちゃんね、小松武ちゃんと、あとはマスミンがね、初参加で来てもらって、それと去年参加したのね、まあ、もちろんマリクさんと僕と、が、まあ、ダブル主催なんだけどね、ダブル主催でやって、そうで、ミヤちゃんとね、あとはゆかちゃんとねですかね、あとアラさん、そんな感じ。男性は僕と、アラさんとタケちゃんとソータ君の4人で、女性はマリコさんとミヤちゃんと、ゆかちゃんとあとマスミンのね4人、まあ合計8人だったんですよね。まあ44で、まあいい感じですよね本当は荷物がなければね車1台で OK だったんですけど、まあ、荷物満載になるので車はねレンタカー2台借りたんだけど、まあ、このレンタカーもね今回はさあそうなんだよ、レンタカーさ、レンタカー高いじゃん、レンタカー代いつもさ大人数で行くから、トヨタレンタカーでね、ベルファイアとかあの辺のクラス8人乗りの2台借りて、荷物がいっぱいあるからさで行くわけよ。さあ1台で5万いくらすんだよね、3日間借りると高えなと思って、で今回はちょっとトヨタレンタカーとか日本レンタカーいろいろ探したんだけど、やっぱ高いよね、日産レンタカー、トヨタレンタカー、あと日本レンタカーとか、あとバジェットレンタカーとか、結構その名の知れてるとこはみんな高くて1台で5万円超えちゃうわけで、今回は北海道トラベルレンタカーとかって聞いたこともないのレンタカーにしたらでかい方のね、でかい方がデリカだったんだけど、 デリカが3万2000円ぐらいで、でもう一個の方のちょっと5人乗りのね、あの車がいくらだったっけな、2万いくらだな、両方合わせて2台合わせて5万5、6000円だったんだよ。もう1台の料金で2台借りるでこっちでいいじゃんと思って、まあ、どんなボロい車が来るのかなと思ったら結構いい車 で本当に良かったですよ。レンタカーはね、なんかあんなトヨタレンタカーとかああいうとこじゃないとこで十分だね、うん、本当真面目な話、レンタカー代バカになんないので良かったですよ。安いやつを探してよかった。あんないらないよって思ったりしましたね。それと今回はね、特典夜は何やろうかなっていろいろ考えたんですけど、まあキャッシュフローゲームとね、それとマリコさんね、あのオノレショーね、師範やられてるのでオノレショーもね一応やろうみたいな感じでやったりとか、あとやっぱ花火でしょ、夏だからもう、まあ、林間学校みたいな感じだから、ね、大人の修学旅行とか言ってたけど林間学校みたいな感じだから、やっぱ花火は必須でしょみたいな、花火買ってきてね、花火やろうみたいな、そんなぐらいかな。あと温泉行くみたいなね、温泉行ってで花火やって、だから結構ね夜も忙しいよね結構ね。そうでしょ、温泉行くでしょ、ね、でご飯も食べなきゃいけないでしょ、で花火もやんなきゃダメでしょみたいな感じで、でまあ僕も今年から民泊始めたんでね、去年と違った目線で今回のこのツアーをね参加して、で実際にねもう長年やってるね、洞爺湖でやってる民泊を参考にさせていただいてというかね、見させてもらって、うん、やっぱなんかあなるほどって思うところね結構あったりとか、うん、なんだろう、勉強になることはやっぱ去年はね民泊やってなかったんでね、うん、民泊ってどんなとこなのかななんて思いって、そういうなんか実際に自分やってない経験してない中でね行ってたからあれだったんですけど、今回はね自分が経験してる中で見させてもらって、なんか勉強になることいっぱいありましたね。あ、こうなんだって、あ、こういうことやるんだとか、こういうの置いてあるんだとかね、すごい勉強になって、うん、個人的にはねめちゃめちゃ勉強になった今回の洞爺湖合宿、白熊の宿さすがやなって思って思いましたけどね。なんかあそこは冬の方がね、書き入れ時みたいなね、ルッスとかなんだっけ、もう一個ルッス高原と、うん、どこって言ったかな、なんかスキー場ね、スキーリゾートがでかいのが2個あって、そこに泊まりきれない人たちが洞爺湖のあたりね来るらしくて、で外国人が長期滞在してくれるみたいなね話してたんですけど、まあ今年の冬は1泊10万円でやるとか言ってたんで、すげえなーと思って、1泊10万ってすごいよねみたいな、で連泊してくれるからね、したら10泊とかしてくれたらもう100万円でしょみたいな、すごいなーみたいな、月の売り上げ200とかいっちゃうんでしょみたいなね、そのすげえなーとか思って、なんか夢があるよね。ただ間取りがねすごくいいのと、やっぱ10人ね泊まれるって強みだよな、リビングが広いのが強みだよなとか言ってね、なんかないものねだりにもねなっちゃいますけども、僕が大阪でやってるところはねほんとミニマムなんで、ミニマムなんでね、ちょっとそれに比べるとやっぱり広くてすごいなっていうのがあって、最初に始める時がね、これもまた勉強なんだけどね、始める時がちょっとね違ったかななんて思いますけどね。あとはまあ今回は結構ねいろんな男性詰め込みで遊びすぎた部分もあって、時間的なね余裕もなかなか生まれずに、うん、だったんですけどね。そうまあね、見たいところが結構あったりとか、あとは去年行ってない人にね見せたいところがあったりとか、うん、いろんなのがあったりね、まあ、天気もね最初はなんか雨がね降るような感じだったんですけど、結果はで晴れてね、うん、曇りだったんだけど結局日差しも出てきて、うん、結構いい天気なんですけどね。 ただ青空がね出なかったのがねちょっと寂しかったかなって気もするけど、ただまあね十分楽しめましたね。やっぱねいいねみんなで行くのは。で今回も相変わらずあのなんだろう、学ばないというかね、あの買い出しに行って食材をバカみたいに買ってしまって余らせそうになってしまうというね、いつものパターンに陥ったんだけど、でもそれをちゃんと是正してね、こんだけ食材があるのに外食する必要ないでしょみたいな感じでね、全部食材をもう片付けてきてくれた、片付けてこれたんで、これはあの本当にねご飯を作ってくれた、ね、女子たちに本当に感謝で、まあ、男子は何もやんねえダメだなやつらだなって感じだけど、ただまあね片付け手伝ったりとかね、まあいろいろはしたんですけど、ただ本当に、みんなの協力で、楽しくね、行って帰ってこれたかなって思いますね。あとはそうだな、結構でも面白かったのがやっぱキャッシュフローゲームを持ってたんですよ。で、まああれも、まあ、勉強になるので、ちょっとねやっぱ面白いは面白いんだけど、まあ、ちょっと時間かかりすぎるよなみたいなのと、ちょっと難しすぎるなっていうのがね、感じたかな。初心者にはちょっと難しい部分があるよなみたいな。僕も今回ねすごい久々だったんで、キャッシュローゲームをさ、あのトランクに入れたのよ、あの機内持ち込みサイズのトランクにね入れたら、もうそれでもうほとんどパンパンになっちゃって、着替えほとんど入れらんねえじゃねえかよ状態になっちゃったんだけどまあそれはいいとして、ただねそうね、ちょっと難しい部分があって、あれがもうちょっとね優しくなったらいいのと、あとなんだろうな、もうちょっと早くね、まあ、せいぜい1時間半ぐらいで終われるような、流れができたらいいのかなって気がしますよね。だ人生ゲームってあるじゃん、人生ゲーム、人生ゲームみたいなね、軽い簡単な、ノリでできればねもっといいんだけどね。だから、日本語版のねもっと簡単なキャッシュフローゲームできねえかななんて、思うけどね。まあよっぽどやり慣れればね、難しくはないんだろうけど、ただまあ時間はかかるよね。あれをもうちょっとね簡単に、早くできるようになったらね、もっと面白いと思うんだけどね。もっと流行るし、もっと面白いし、そうすればね、もっとみんなもね勉強できると思うしね。それ以外で印象に残ったのは、僕は今回は洞爺湖の真ん中に島が浮かんあってね、中之島っていう島があって、そこに船で渡れたのもすごく良かったし、その中之島にある神社を参拝できたことも良かったのと、まあ、そこにあった御神木がねめちゃめちゃなんかエネルギーを出してる感じだったのよ。手がビリビリするぐらい感じ取れて、それはすごい良かったのと、もう一つ最後ね、今日昼間行った虻田神社っていう神社なんだけど、そこが着いた瞬間からちょっとすごかったね。なんか空気違うし、なんかね耳鳴りというかね、気圧が違う感じがして、飛行機でさ降りてくると耳がねちょっとパンってなるじゃん、パンパンにねなって、息抜きしないと、空気抜きしないとダメみたいな感じになったりするじゃないですか。あんな感じがねちょっとして、そう、それでまあ、鳥の中のね輪くぐりみたいのがあって、 それのやり方もねちょっと独特だったりとか、あとはそうだな、本殿のねがあるところに出た時の空気感っていうか、なんかねもう寒気を感じるほどなんかビビビリってきた感じだったんだよな。あそこはちょっとすごかったかな。 でその後山登ってね、なんか竜神の道みたいなところまで、15分ぐらい山を登っていったんだけど、まあ、そこはそこでねなんか良い感じではあったんだけど、でもなんかエネルギーをすごく感じたっていうところでは、あの本殿のあったところかな、そこが一番すごかったな。なので洞爺湖に行く機会があったら虻田神社ぜひ行ってみてください。すごかったです。そう、一応ね御朱印はいただいてきましたけどね。でもなんか御朱印もなんかさ、いやちょっと待てよって感じだよね。なんか年配の方ってさ、結構その趣味でね、神社とかさ、ね、仏閣を回られている方って多いじゃないですか。で、なんでかなって、なんでかなっていうか、なんでかなじゃないけど、そういう人多いよなって思ってたんだけど、まさか自分もちょっとそっち系に興味が出てきたかなっていうのはね、非常になんか。そうそうそう、前はなんかね、まあそもそもあんまり神社とかなんか回ったりとかっていうのも別にそれほど興味はなかったし、まあ行くんだったら行くかみたいな感じだったけど、今はなんか旅行に行ったらなんか神社あるかなとかって、ね、ちょっと気にはなるようになったし、で一昨年ぐらいからね、まあみんな御朱印帳にね、御朱印ねいただいてなんてやってたのを僕は横目で見てて、なんかもうまあ御朱印かとかって早く終わんねえかななんて思ってたんだけど今はなんかちょっとね、それがちょっと途中から羨ましくなって、御朱印帳をね僕も集めるようにね、御朱印集めるようになって、で今日たけちゃんの御朱印帳を見せてもらったら、いやちょっと違うなみたいなやっぱすごい書いてもらうやつって違うよねみたいなのをねすごい感じて、感じたんですよ。だからちょっとまたっていうか、こういうなんか、まあ自分もそのね、年配の方々がそういう趣味でね回ってるなっていうのに、まあ自分もそこに属してきたかなみたいな、ああ大人になっちゃったかなって気はねちょっとしますけどね。まあそんな感じでね、まあ面白かったですね。であとは今日は本当楽しみにちょっとしてたんですけど、ウポポイっていうね、アイヌ民族のなんか資料館みたいな、展示してある施設というかね、アイヌ民族を学ぶようなところに今日は行く予定だったんだけど、ちょっといろいろ時間の都合上でサクッと手前まで行って帰ってきちゃったみたいなね、入り口まで行って中入んなかったみたいな、そんな感じになっちゃったんですけど、そこがちょっと残念、次回の行ってみたいなみたいな。やっぱね、アイヌ民族とね、まあいわゆるね普通の、まあ、内地から行った北海道の人たちでね、やっぱいろいろあったじゃないですか、ね、いろいろね、差別みたいな悲しい歴史もあったりとかして、でも今はそうでもね打ち解けてちゃんとねできてるのもあって、だから、まあ、そんなのね、やっぱ歴史的なところっていうのをねちょっと学びたいななんていうのもあったし、やっぱり僕の中ではゴールデンカムイっていう、まあ、漫画なんですけども、アイヌ民族の人と、まあ、当時の、まあ、物語の時代からすると昭和初期ぐらいの、いやもっと前だな、もっと前だな、もっと前だな、土方歳三が出てきますからね、だからもっと前だよね、大正時代ですかね、大正 明治、うん、そっか、明治時代かな、明治末期ぐらいかな、か大正時代かな、ちょっと時代背景あれなんですけど、まあその頃のね、物語ではあるんですけど、いわゆるアイヌ民族と和人の関わりとかね、そんなのもあったりとかして、まあそれがねで興味はあるんですけど、だからちょっと行きたかったんですけどね、ちょっとそれは残念だったかなみたいな感じで、やっぱ面白かったですね、やっぱり、みんなでね旅行行くの面白いです。結構ねいろいろ行きましたけどね、伊勢神宮もねマスターマインドたちと行ったし、まあ、沖縄もね行ったし、ハワイも行ったし、またね今年ハワイ行きますけどね、10月にね、もうハワイ合宿ねやりますしハワイ合宿、あとはまたねどっかで沖縄もねやってもいいかもしれないし、まあそのうち僕の那須別荘でね那須合宿もねやりますよ。あそこ詰めりゃ10人ぐらいは多分寝れるんでね、那須合宿をねやりますよ。あとはそういうなんかね、やっぱ旅行面白いよね、楽しいです。まあ、そんな感じでね、今回の、なんか全然話のまとまりがないんですけども、洞爺湖の合宿行ってきて、まあ、楽しかったよって話ですかね。でキャッシュフローゲームやって、やっぱね、なんかしないと、やっぱラットレースから抜け出るなんかをしないといけねえんだなっていう感じですよね。不労所得をねやっぱり手に入れるのが重要であるかなって感じですよね。まあ、そんな感じで、今日はねちょっと遅れちゃいましたけども、本当はね土曜日配信しなきゃいけなかったんですけども、カチンラジオ、まあ、本日配信ということで、1日遅れですいません。そんな感じで本日は終わろうと思います。明日はねまた月曜日、仕事始まるので、皆さんあんまり夜更かしないようにと言っても、もう随分夜遅いですけども、夜更かしないように、早く寝て明日に備えていきましょう。また新しい週が始まります。そんな感じで本日は終了にします。ではでは、お疲れ様でした。